最初の弟子たちという題になっています。最初の使徒たちといっても、通じるかと思います。イエス様が伝道にを始められてから最初に招いた弟子です。イエス様の伝道は田舎のガリラヤをまず拠点とし始めました。時期が来てからは死ぬ場所のエルサレムへ向かうようになりますけれども、3年半の間招かれた十二使徒は、弟子の中でも特別な指導を先生から受けることができたのです。使徒というのはキリスト教の歴史の中で柱となっていく人間たちです。日本でも26聖人、九州の長崎なのでしょうか、殉教したそういう何々聖人と祀られ建物があるようですけれども、十二使徒というのは長いキリスト教の歴史の中でやはり中心、もといとなった人間だったのです。直にイエス・キリストと会話もした人たちでした。キリスト教から言って大変名誉ある使徒の最初の4人がどういうふうに弟子に召されていったのかというのが今日に書いてあります。ガリラヤ湖というのが、最初とか最後とかにも出てきます。そこは魚が多く取れるところみたいでして、聖書的によく出てくる湖です。ここで最初の弟子たちが招かれた。そしてイエス様が復活された時も、ここで人たちは漁をしてイエス様が大量の奇跡を起こす湖です。ガリラヤ湖というのは人たちにとって印象深いところだったのでしょう。旧約聖書ではモーセという人が出てきますが、モーセはシナイ山という場所で神から預言者として命じられた。そしてシナイ山で10回映画にも今なっています。それを授与されて、シナイ山というのは神聖な場所だったのではと思うのです。また新約ではガリラヤ湖もどちらかといえば印象深い場所に入るのでしょう。エルサレムの旅行に行かれたことのある人は、行ってみたら聖書の背景がより視覚イメージできるようになる、行ってよかったというふうなことを聞くことがあります。私は行ったことはないのですけれども、お隣の韓国には3週間行ったことがありまして、行ってみると韓国の教会の雰囲気というのがイメージ、今でもイメージできます。人に、ガリラヤ湖というのは人たちにとって印象深いところ、召されたところ、人に召される、これは特別なことです。当時のユダヤ教の先生の弟子になるというのは自分から行かないと 志願して選抜されるという形です。例えば中国古代の宦官とか難しい国家試験というのは自ら志願してそこで競争したと思うのですね。しかしイエス様が先生である場合、神様の方から招いておられるのだというのがわかるかと思います。洗礼者ヨハネが捕らえられて、そしてイエス様は伝道をそのあたりから開始されるようになったようです。他の福音書ではヨハネの活動とイエス様の活動が、全部時間的に違う書き方がしていますが、イエス・キリストが宣言された言葉というのが15にある時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということが、聖書には書いてあるのです。それはいよいよ神が王として支配する時がやってきました。ずっとやってきたと思うんですけども、やってきました。人間の歴史の中、神様の言ってみれば救いの歴史があり、イエス様による国が実現する、そういう時が来たのです。しかしそれに対し人はその福音を信じて悔い改めるよう求められるのです。悔い改めというのは聖書の中によく出てきます。心とか態度を変えるということ、自分の罪を認め神を主として従って行こうとする方向転換です。悔い改めはただ心を変えればいいというものにとどまりません。イエス様による罪の許しがある、それを信じることは、ある場合には、優しいのかもしれませんが、しかし神を主人として従って行こうとする悔い改めが伴ってくるのです。逆にそうでないと、苦しく、現実の中で苦しくなってくるでしょう。悔い改めという言葉はイエス様の例え話の中にもたくさん出てきます。放蕩息子の例えがありますし、実際の話では金持ちの青年にもそういうらしきものは出てくるのです。しかし人は本来自分から神のところに行くということは、できないと理解します。生まれつき罪人である人間、私たちは神から招かれなければ福音を信じ、そして悔い改めることができないというふうに理解するのです。自力で神の国に入ることはできず、そうやしようと思ってもつまずいてしまいます。当時のユダヤ教の宗教指導者たちの姿からもそういうことは、自力では無理なんだなということは、なんとなくわかるかもしれません。洗礼者ヨハネが洗礼バプテスマ運動を起こしたのは、神様からも生まれる前からそういうふうに招かれていた、作られていたと言います。ですからヨハネの運動というのは神様が起こされたことでもあります。またサウロ、改名してパウロという伝道者は、自力からイエス様の弟子になったのではありません。 使徒の9章1から229ページというところには、サウロの改心というのが出ています。彼はイエス様の弟子に自分からなろうとしていたのではなくて、むしろ教会を迫害していたのです。そういう中、神様から、私はあなたが迫害しているイエスであると、言われて伝道者となっていきました。神はサウロを警戒していた信徒に言われました。15と16なんですけども、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうと、神は信者に言われます。で、サウロは神からの招きによって弟子になったということです。ですから、イエス様の15にある時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという伝道の言葉は、神様からの働きかけということにもなっていきます。また、サウロだけではなくて、旧約聖書に出てくる預言者エレミアも神から招かれたそうです。エレミアについては、エレミア書の1章4から10節1171ページに、書いてあります。1172ページなんですけども、で、エレミアも召された時は、召された自分は若いから向かないというふうに躊躇しますが、神は、私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てたという言葉があります。イエス様の弟子になる。それは私たちが自分から自力で神の国に入ろうとするのではないと言えます。神様が主権を持って私たちを、今あるように作り用いてくださる。で、その神様に応答しようとしていくのが、私たち生まれつきの罪人の歩みになります。私というのは神によって作られ、現在もこれからもということになるのです。そして教会の群れというのは、そういう神のものである集いになってゆき、お互いに、主である神を仰ぎ、また、時には難しいですが、称えるようにも招かれているのではないでしょうか。詩編の100編の1から5節937ページというところには、ユダヤ教、今ではユダヤ人の神への賛歌です。詩編100編1から937ページで、そこには、例えば3節に、知れ、主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れというふうに表現しています。また一節見てみると、一編ですね、全地よ、 主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。これは彰子の招きの言葉に、礼拝の中で使われる言葉にもなっています。で、4節と5節は、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く慈しみは底知れに、主の真実はよよい及ぶ。これは神への賛歌ですが、イエス様の弟子にされる私たちにも、通じるものともなるのではないでしょうか。イエス様の最初の使徒4人となったのは、ペテロのガリラヤ湖で仕事をしていた漁師でした。まずシモン・ペテロと兄弟アンデレがそこの湖で網を打っていた。仕事をしていた時にイエス様から、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと招かれました。二人はすぐに道具を捨ててイエス様に従った、仕事を、捨てるというのは覚悟が伴います。当時の仕事というのはおそらくほとんどが世襲制だったのではないでしょうか。親の仕事を子がまた継ぐ、そしてイエス様も父ヨセフの大工を継いで30ぐらいまでその職をしていたそうなのです。ですからペテロたちがこの商売道具を捨ててイエスに従うというのは、親不孝者、また家族がいるならば家族不孝者にもなりてしまうことです。しかしこの二人は捨ててイエス様に従った。これはイエス様にかけるということにもなります。イエス様はご自分に従って来ようとする人たち、弟子たちに、ある別の箇所ですけども、いろいろ言われていますが、一つには、私よりも父母兄弟いろいろな何々を愛す者は私にふさわしくないという言葉もあります。なのでこの最初の二人がしたということは、イエス様の招きを受けた者として立派なことでありましたし、またそういうことが弟子私たちにもやっぱり伴ってくるきます。そしてまたイエス様は後の二人、ゼベダイの子ヤコブ、またその兄弟ヨハネを招きお呼びになったのです。二人も父とその雇い人たちを後にしてイエス様に従っていった。で、二人は船の中で次の、おそらく多分次の日の漁の準備をしていたのでしょうか。そして船の中で仕事をしていたというのは、ある程度船が大きくないとかもしれません。また父が経営している仕事は雇い人たちがいたようなので、この二人は比較的裕福な環境だったのではないかとか、いろいろ想像できるかもしれませんが、しかしそういうものがあったとしても、それらを後にしてこの後の二人はイエスに従っていったということになります。これも覚悟であり模範にもなります。イエス様の弟子になるというのは、神からの招きがありますが、受けた者は自分のものを持っているものを後にして従っていくということが応答として出てくるのです。4人はみんな犠牲にしてついていきました。そういう点では パウロとかエレミアも同じだった似たようなものでしょう。人間の応答がまた犠牲が伴ってできます。イエス様の使徒の最初の4人は神の弟子たちというのは神の招きから始まりました。イエス様の伝道宣言に彼らがまず応じた形です。繰り返しますが、人間は生来みんな罪人です。主に従いたいと思ってもそれができず、自分で良いと思っていることでも的外れをしていることも多々あります。ペテロたちは網を捨てて神に従いましたが、しかしそれまでの自分たちの悪習慣とか的外れな考えをすぐに後にすることはできないのです。ペテロの性格というのは衝動的で、思ったことをすぐ行動に起こすところがあったみたいですし、ヨハネはある面慎重派だったようです。4人は皆異なる性格でしたけれども、しかし途中で誰が一番偉いかをめぐって争うことになるのです。4人の今日の後半の2人、ヤコブとヨハネというのはマタイの20章に出てきますが、今度母親が息子たちとイエス先生のところに出世をお願いしに行くんですね。イエス様が王座に着くとき、この子たちを高い地位に、次の位置につけてくださいと母親が今度出てきます。ですからこの4人は網を捨てて従っていきましたが、私たちと同じ人間です。欲もたくさん持ってるんです。むしろ金持ちの青年の方が神に従うのにはふさわしいかのようにもある意味見えますが、イエス様は神の国に入るのは人にはできないが神にはできると、その箇所では言われます。招かれた4人というのは応答して行きますが、しかし私たちと同じように失敗だらけの歩みなのです。しかしイエス様はそういう彼らと3年半寝食を共にし、いろいろなことを通して彼らに主に従うことを教え、彼らはそういうことを教えられ、人間を取る漁師に育てられていくのです。悔い改め、それは神と歩む中での、継続一回で終わることにではありません。生涯続いていくと言えるもので、しかし人間の側は応答しますが、神が主導して導いて行かれるということです。4人はイエス様の奇跡話を3年余り聞いていましたが、幾度も先生から不信仰を指摘されたり、受難の時には見捨ててどこかに散っていくのです。しかし失敗を繰り返しながらの悔い改めがあり、もちろん完全には慣れっこありませんが、従っていくようになっていたのです。そして何者よりも神を優先させていく生活へと彼らはなっていったのではないでしょうか。またそれは先ほどの詩編100編1から5にもつながっていくのでしょう。イエス様の伝道宣言、また洗礼者ヨハネの伝道宣言は同じ言葉で他の福音書には出てくります。しかしヨハネの言う悔い改めとイエスの徒では同じではないのです。最初の弟子たちは元漁師で、イエスにより人間を取る漁師にされていきました。 しかしこれは今の私たちの中で、例えば牧師とか伝道者とか役員とか、そういう人たちだけに言えるものではなく、イエス様に招かれるすべての人が同じというふうにも言えるのです。マタイ福音書の最後にあるイエス様の昇天時の宣教命令というのは、そこにいたのは使徒たちだけではなくて500人の弟子全員に言われた言葉でした。私たちは神に作られたものとして各場所が与えられます。そこで葛藤しながら歩んでいきます。場所は皆同じではありませんが、イエス様の教えを伝えるようにもされていくのです。私にはそういう準備ができていない、ふさわしくないと思っても、イエス様が15節の今日の宣言にあるように先導招いて弟子人たちにされたように、私たちにもしてくださるのでしょう。イエス様の15節の伝道宣言、その招きは私たちにも言われていること、神が働きかけてくださると、信じることができるでしょう。4人の人たちと同じように呼ばれても、いろいろな罪失敗を繰り返す私たちです。しかしこの4人と同じように、私たちは悔い改めへとつながっていく、神に従うことを教えられていく、神の意図された自分人生へとなされていくのだと言えるでしょう。お祈りをします。天の父なる神様、神様は私たちも弟子として招いてくださいます。罪あるものでありますが、どうか導いてください。病、課題を抱えている人たちに、神様による平安、癒しを豊かに与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。